飯田めぐみ通信、今月は消防団からのお知らせをお届けしていきます。今回は第一方面隊の分団の分団長にお話を伺います。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、第一分団の分団長を務めます石原源一です。管轄地区は京南地区になりまして、応援地区は京北東の幅丸山金谷になります。よろしくお願いします。
第二分団分団長の松田達樹です。二分団の担当地区は京北東野です。応援地区は京南上里幅丸山地区です。
第四分団分団長の宇治司です。管轄地区は座高寺、応援地区は上里となります。よろしくお願いします。
第十六分団分団長の荒木周平と言います。管轄地区は上里、応援地区は京南京北座高寺です。
はい、よろしくお願いします。今回の話題ですけれども、7月から8月までの活動の振り返り、そして今後の予定などについてお話し伺います。まずは7月の振り返り、第一分団の石原分団長、どんな活動を行ってきたのか教えてください。
はい、7月は13日に県の消防ポンプ大会がありまして、残念ながら一方面隊は出場かなわなかったんですが、飯田市の代表としまして旧分団の山本の分団が参加いただきまして、結果県で6位という成績で、さらに番員賞、県の中で一番優秀な番員ということで2番員の表彰をいただいております。さらに一分団としましては、京南の地区でですね、やってる夏祭りに合わせて、焼肉ロックフェスの、花火が上がりましたので、その煙火の予防活動であったり、また、これから暑くなるということで7月には熱中症予防対策ということで消防団全体で救護講習というのを、行いました。
焼けフェスの時の花火の打ち上げっていうのはどこから打ち上げたんですか？
焼肉ロックフェスの時の花火は、はい、愛宕神社の境内から、花火を打ち上げまして、はい、ちょっと一分団だけですと煙火の手が足りないので、二分団にもご協力いただいて、はい、煙火の警護という形で防災活動という形ですね、参加させていただきました。
同時に京南の夏祭りも行われていたんでしたっけ？
そうですね、例年はちょっと京南の夏祭りにポンプ車出して、はい、お子さんたちに写真撮影とか参加いただいてるんですが、はい、ちょっと今年はその演歌の活動がありましたので、うんうんうん、今年は残念ながら積極的な参加というのはできなかったんですが、
はい、はい、ありがとうございます。では次に8月の振り返りを第二分団の松沢分団長、教えてください。
はい、8月の振り返りは二分団では地区の安全パトロールと防災訓練をしました。地区の安全パトロールは東野の地区の皆さんと連休前の人が集まる時期に危険な箇所など鍵の戸締まりなどを徒歩でパトロールしました。防災訓練は飯田市の防災訓練と同日に無線の伝達訓練と地区の防災訓練に参加して AED などの救命講習などの指導をしました。
地区の皆さんとのパトロールということなんですけど、暑い中回ったりしたわけですか？
今年は夜回って、はい、たまたま土砂降りの日だったんですで、すごく靴が濡れて嫌な思いをしましたけど、はい、カッパ着る方もいれば、はい、傘を差しながらしましたけど、
はい、じゃあ天候関係なくもうこの日にやるって決まっていて地区の皆さんと一緒にパトロールしたわけなんですね。
そうですね、毎年2回あって、はい、夏と、はい、年末の前の時期に、うん、皆さん帰省するときにパトロールします。
まあ、そのあたりは消防団の活動を知ってもらうというところで、その地区の皆さんと この連携っていうところでは大事な活動でもありますよね。
そうですね、地区の皆さんとの親交も深めれてよかったです。
はい、はい、ありがとうございます。では次に第4分団の宇治分団長に、消防団として参加したこの夏の 行事など、まあ、活動などありましたら教えていただきたいんですが、
はい、座高寺の方では、はい、こちらも夏祭りがありまして7月の26日の土曜日に、行われまして、花火の打ち上げがあるということで煙火警備に、携わりました、
はい、
でこの日は先ほども雨の話もありましたけどちょうど雨が降って花火をやるのかっていうことも想定しましたけど、
はい、
なんとか雨が途中で止んで花火を上げることができその後最後まで警備の方を務めることができました、
はい、夏の天気はそのようにこう崩れやすかったりするというところもありますが判断が難しいところもありますよねそういうところって
そうですねこれで上げれるのかっていう不安はあったんですけど、はい、天気予報を確認して、なんとかやむんじゃないかと夏祭りの会長とも話してなんとか上げようと待とうとそういう気持ちで待ってました
ありがとうございますでは次に、9月の、参加行事主な訓練というのを16分団の荒木分団長教えてください
はい9月の、参加行事としましては、9月中のどこかで、非常招集訓練というものを、各分団ごと企画して、行っております、また、10月以降ですが、10月の11日には1日消防団員体験というものが企画されておりまして消防署の方で、消防団員に、なれる体験できるという訓練が行われておりますそれから10月の19日ですが飯田短期大学の明石野菜の方に消防団は参加をいたしますこちらではラッパ隊や音楽隊の演奏を主な活動としておりますあと11月に入りまして丘の町フェスティバルにも消防団は参加をすることになっておりますそちらでは消防団の車両の展示や火災の建物内の煙体験というものを、企画されてますので、どうぞ足を運んでいただきたいと思います、
はい、毎年オカフェスにはラッパ隊もね、まあ、音楽隊といいますか演奏もねあったりもしますし紙芝居のね紹介も消防団のブースでねあったりするので結構家族連れ、まあ、ちっちゃいお子さんとかも集まって賑やかな感じがありますよね、
はい、
はいまあ、今年も予定されているということですからね、ぜひ11月3日丘の上に遊びに来てくださいさあそれでは今後の、まあ、各分団の活動予定というところで、ちょっとお聞きしていきたいんですけれども一分団の石原分団長
はい
京南分団でもその9月にはなんか地区で参加するイベントがあるそうですね
そうですね第一分団の、主催ではなくて公民館の主催になるんですが、はい防災意識を皆さんに高めていただこうということで防災フェスというのを9月の27日ですね、土曜日になるんですが午前中、大手町小学校の公道地付近で、行いますので第一分団としましてはポンプ車の展示だったりとかお子様向けの水消火器体験とかそういったものをで防災意識を高めていただこうという形になっておりますので、もしよろしければ皆さん参加いただければと思いますのでよろしくお願いします、
はい、ありがとうございますでは、最後になりますけれども第一方面隊を代表しまして方面隊長の第16分団の荒木分団長ラジオをお聞きの皆様にメッセージをお願いします
はい、夏は、火災が少ないと思われがちですが実は花火やバーベキューなどで火を使う機会というものは増えている季節になりますちょっとした不注意で、大きな火災につながることもありますので、火を使う際には、近くに水を、用意したり終わったら最後まで火が消えていることを確認してから、帰るように注意していただきたいと思いますまた、消防団員随時募集をしております、地域を一緒に守ってくれる仲間の方経験や性別は問いませんので女性の方も活躍されています地域を一緒に守っていく仲間の方を、随時募集していますので、ご興味のある方はご連絡をお待ちしております
はいありがとうございます飯田めぐみ通信今月は消防団からのお知らせをお送りしました